創世記の福音第18回、神に届く叫びという主題で創世記の第21章です。今日の21章冒頭には25年間も待ちに待ったイサクの誕生が記されていますね。この時にアブラハムは100歳、サラは90歳ということで超高齢出産です。私も仙台に行ったのは1970年なんですね。それで大学に入ったんですけども、ギタークラブに入ったので町のギター教室にも通い始めました。クラシックギターの巨匠といえばアンドレス・セゴビアなんですけれども、その年にアンドレス・セゴビアは77歳で子供を産んだんです。セゴビアが産んでね、セゴビアの2番目の奥さんが産んだわけですけども、奥さんは若かったんですね。でもね、このギター教室の先生がすごい化け物だとかというふうに言ったのを鮮明に覚えているんです。高齢出産というのは何を言うのかと思って調べてみたら、女性が35歳以上で初産することを高齢出産というそうですね。じゃあ記録では何歳ぐらいまで女性は高齢出産が可能なんだろうかと思って検索してみましたら、1997年に英国の女性が57歳で高齢出産をしている。ただ体外受精の場合には66歳でも出産の記録があるということなんですよ。まあ、それにしてもサラが90歳ということで、アブラハムの時代というのは今から約4000年ほど前なんですが、4000年前でもこれは本当にありえない神様の御業だということが明らかですね。アブラハムも100歳になってから子供が産めるはずがあろうかと言って笑ったというふうに言ってますから、サラも無理だって笑ったって、で名前がイサクになったわけですからね。やっぱり4000年前でもこれは超高齢出産だということがわかります。でこの今日の創世記の第21章というのはこのことから始まって3つの出来事が記されています。第1には今見たようにイサクの誕生、それから2番目にハガルとイシマエルが追放されるということが起きます。3つ目がアビメレク王との井戸争いということが書かれています。この3つの出来事というのは一見無関係に見えるんですけれども、実は相互に関連していて一つのことを語っていると思うんです。それは神に届く叫びということです。そのことを今日はご一緒に見たいと思います。では最初のイサクの誕生なんですけれども、これは1節から7節まで書かれているわけなんですね。神様はアブラハムにこれまで何度もあなたには子が生まれるということを言われました。一番最初に告げたのが故郷を出るときですね。12章の1節2節にこのように記されています。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に別れ父の家を離れ私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろうと言って、あなたから大いなる国民が出るということを言ったわけです。これが12章です。その後で13章、それから15章で天の星を見なさい、17章では生まれてくる子供にイサクと名付けなさい、そして18章では来年の今頃生まれるということで、この25年間に実は神様は5回も告げてるんです。ところがですよ、アブラハム夫婦は待ちきれなかったんですね。それで16章でサラは私の使い目ハガルに入ってくださいと言ったわけです。そうしたところが何が起きましたか。ハガルがお腹に赤ちゃんができたときに女主人のサラを軽んじたと言いますね。それでサラは追い出してください、アブラハムは本当に困ってしまうわけなんですけれども、あなたの好きにしたらいいだろうと言ったところ、サラはもういびり始めたわけです。それでハガルは荒野に逃げたということがありますね。そしてその荒野で神様はハガルに語るわけです。 16章の9節に神様の言葉が書かれていますけれども、これが本当にかわいそうなんですね。主の使いは彼女に言った。あなたは女主人のもとに帰って、その手に身を任せなさい。主の使いはまた彼女に言った。私は大いにあなたの子孫を増して、数えきれないほどに多くしましょう。アブラハムの祝福がここでハガルにも及んでいるということがわかりますけれども、でも大変なのはこの前半ですよ。女主人のもとに戻りなさいというわけですからね。これは辛いです。でもハガルは主の言葉に聞き従ったんです。ハガルという名前は逃げるという意味があったということを前にお話ししましたね。でハガルは確かに逃げたんです。でも主の言葉から逃げなかったんです。そして女主人サラのもとに帰っていくわけです。聞き従ったんですね。そのことがあって今回の21章で待ちに待った約束の子イサクが誕生するというわけなんですけれども、その後のことがですね、8節から21節までの14節を使って語られるんです。これはイサクが乳離れをしたお祝いの時、まあ、乳離れと言いますからその子によっても違うんでしょうけども、でもこの頃にはもうすでにイシマエルは15歳ぐらいになっていたんだろうと。イサクとイシマエルが遊んでいた時に9節でこのように書かれていますね。サラはエジプトの女ハガルのアブラハムに産んだ子が自分の子イサクと遊ぶのを見てアブラハムに言った。このハシタメとその子を追い出してください。このハシタメの子は私の子イサクと共に世継ぎとなるべきものではありません、とサラが言うわけです。これは本当にアブラハムを悩ませましたね。で、何がそんなに問題なんだろうかと思ってみたらですね、イサクと遊ぶという言葉なんですね。イサクというのは旧約聖書が書かれた言葉、正しい発音はですね、イツハークなんです。で、遊ぶというのがメツハークなんです。イツハーク、メツハーク、似てるでしょう。同じ言葉から出ている言葉がイツハークをメツハークしたというんです。イサクを笑い者にしたというわけです。これを見とがめたサラが追い出してくださいというわけですね。これは本当にアブラハムを心配させたということが書かれています。その時に主の言葉が望むんですね。12節このように書かれています。神はアブラハムに言われた。あのわらべのため、またあなたのはしためのために心配することはない。サラがあなたに言うことはすべて聞き入れなさい。イサクに生まれるものがあなたの子孫と唱えられるからです。しかしはしための子もあなたの子ですから、これをも一つの国民とします、と言っています。すべてサラの言うことを聞き入れなさいと言うんですね。すべてです。これは私にあることを思い出させるんですけども、しばらく前なんですけども、教会にご家族で集っていた方なんですけどもね、娘さんがお父さんに聞きました。お父さん、お母さんのどこが好きなの、って聞いたんですね。そしたらね、お父さんが全部って言ったんです。私は素晴らしい答えだなと思いました。で、後でお父さんがね、いや、そう言っとかないとお母さんに大変だからとかっていうふうに言ってましたけども、全部、いや、素晴らしい答えだな。あと娘さんは何も言いませんでした。神様はここで言ってるんです。サラがあなたに言うことは全部聞き入れなさいと言うんですね。そして、アブラハムはこのようにしました。14節、そこでアブラハムは明くる朝早く起きて、パンと水の皮袋を取り、ハガルに与えて肩に負わせ、その子を連れて去らせたというんです、まあ、本当に断腸の思いで見送ったんでしょうね。実はこのことはですね、後でまた触れたいと思います。というのは21章というのはですね、イサクの誕生はたったの7節なんですけども、このハガルとイシマエルの追放については14節費やしてるんですよ。だから一番21章の中心になっているのはハガルとイシマエルなんです。 ということで、後ほどここのところをさらに見たいと思うんですけれども、その後で22節から34節までアビメレクとの井戸争いというのがあるんですね。でこんなふうに書かれています。22節、その頃アビメレクとその軍勢の長ピコルはアブラハムに言った。あなたが何事をなさっても神はあなたと共におられる。それゆえ今ここで私をも私の子をも孫をも欺かないと、神を指して私に誓ってください。私があなたに親切にしたように、あなたも私とこのあなたの気流の地とにしなければなりません。アブラハムは言った。私は誓います。神様が100歳を超えたアブラハムに子孫を与えてくださった。しかも25年間も約束し続けたのを待ったアブラハムもすごいけど、神様がすごい。この神様があなたについている。私をも祝福してくださいというふうに言ったんですね。そしてアブラハムは誓ったというふうにあるんですけども、その後で井戸争いが起きるんです。イスラエルでは井戸というのは生死を分けるものなんです。ですから井戸争いということは生死の争い、戦いになる可能性があるものなんですよ。実はこの最初の22節からの誓いがあったので、そのことは和解に至ったということが書かれているわけなんですね。このところは読むと分かりますので、私たちは次のこの荒野でのハガルとイシマエルとの追放ということを見たいと思うんです。少し戻りますけれども、17節ご覧ください。このように書かれているんです。神はわらべの声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはいけない。神はあそこにいるわらべの声を聞かれたとあります。神はわらべの声を聞かれた。わらべの叫びが神に届いたということを言っているんですね。どのようにしてそれが起きたのかということなんですけれども、まずどこで起きたのかと言いますと、14節でベールシバの荒野だと言っています。荒野というのは、私はぜひイスラエルに行った時は見てみたいと思いました。日本で荒野と言ったら草木はあるんですよね。ところが行ってみて驚きました。草木がなく水もなく生きて行けない内内尽くしなんです。岩がゴロゴロ転がってるだけですよ。あるのは何だと思いますか。死だけがあるんです。イスラエルにおいて荒野というのは死を意味するんです。そこにハガルとイシマエルは逃げていかざるを得なかったというわけなんですね。これが荒野です。そしていつ神はわらべの声を聞かれたのか。やがて川袋の水が尽きたので、彼女はその子を木の下に置き、私はこの子の死ぬのを見るに忍びないと言って矢の届くほど離れて行き、子供の方に向いて座った。彼女が子供の方に向いて座った時、子供は声を上げて泣いた。この時に主の使いが語りかけるんです。荒野をさまようということは生死の間をさまようということです。そしてとうとう頼みにしていた水が尽きた。死に直面したんです。目の前に死が迫ってきたんです。その時にハガルとイシマエルは叫んだと言うんですよ。なんと叫んだのか書かれていません。でもわかりますね。助けてください主よ、助けてという言葉ですよ。私たち人間は自分の持ち物とか力とか頼れるものがある限り神様に叫ばないんです。なんとかなる、自分の力でなんとかできるとでですね、神様の方を見ないということが往々にしてあるんですね。でも川袋の水が尽きた時、それは生も根も尽き果てた時ですよ。その時に助けてください、ハガルとイシマエルは叫んだ。その叫びを神は聞いた。神はわらべの声を聞かれた。十七節からこのようにありますね。神はわらべの声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはいけない。神はあそこにいるわらべの声を聞かれた。立って行き、わらべを取り上げて、あなたの手に抱きなさい。 私は彼を大いなる国民とするであろうと、あの16章で語られた約束がここでも語られるわけなんですね。詩編の中にこういう言葉があります。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。しかし神は悪しき者に言われる。あなたは何の権利があって私の定めを述べ、私の契約を口にするのか。あなたは教えを憎み、私の言葉を捨て去った。これは詩編の50編の15節以降の御言葉ですけれども、悩みの日に私を呼べ、しかし私の言葉を捨てるな、ということですね。ハガルは主の言葉を捨てなかったですね。そして女主人サラのもとに帰ってイシュマエルを見ました。でその時にですね、神様はその子の名をイシュマエルと名付けなさいと言っているわけなんですよ。16章の11節で、主の使いはまた彼女に言った、ハガルに言ってるんですね。あなたは身ごもっています。あなたは男の子を産むでしょう。名をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞かれたのですと言っています。このイシュマエルという名前は3つの言葉からできています。イーシュ、シャマエル、人、聞く、神という言葉です。イシュマエル、これをどのように受け止めることができるかというと2通りあると思います。一つはですね、神が聞く人、神様がその声を聞く人、もう一つは神に聞く人、人が神様に聞く、どちらとも取れる名前なんです。イシュマエル。そうしてみますと、ハガルは神様の声を聞き従いましたね。イシュマエルなんです。そしてここで21章であったのは、神がイシュマエルの声を聞いたということです。どちらの意味も正しいんです。でこの2つを合わせるとですね、イシュマエルの祈りというべきものが出てきます。神に聞き従う人の叫びを神は聞かれる。神に聞き従う人の叫びを神は聞かれる。詩編の中で言われているのは、神様の声を聞きながらそれを捨てたというふうにありましたね。捨ててはいけないんです。神様の言葉を、聞き従う人の声を神様は聞かれるということなんですね。そして17節から18節までの御言葉があるわけなんですね。神はわらべの声を聞いた。そしてイシュマエルもアブラハムを通して流れる豊かな祝福を受ける人となったというわけなんですね。イシュマエルの子孫はアラブ人なんです。ハガルとイシュマエルが逃れたアラノというのは、草木もなく水もなく死だけがある世界だと思っていました。ところがね、現代の私たちは知っています。そのアラノには原油が無尽蔵にあるんです。で神様は確かに豊かに祝福してくださっているんですね。だからアラブの宝は油って、なんか日本語出せるような感じなんですけどもね。でも神様は確かにその言葉を持ってアラブ人をも祝福してくださっている。アブラハムへの祝福が豊かに流れているわけなんですよね。このことを見るときに、私は一つ思い合わせるのは、イエス様の叫びを神様は聞いてくださったのかということなんですね。典型的な祈りはゲッセマネの祈りだと思います。これは福音書の中に数箇所記されているわけなんですけれども、例えばマタイはこのように記録しています。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。イエス様は、もしできることでしたら、この十字架という杯を過ぎ去らせてくださいと祈っていますね。でも、私の思いではなく、御心のままに。 これに対する主なる神の答えは記されていないんです。誰も聞いてないんです。弟子たちはこの後眠りこけますからね。神様の答えはどういう答えだったんだろうか思うわけですが、神様はできないことはないんです。だから十字架をイエス様が味わわなくすることも神様にはできたはずです。でもイエス様は十字架にかけられました。このことが示しているのは、この必死の祈りに対する父なる神の答えは沈黙であったのではないかということです。できないんじゃないんです。黙って神様はその叫びを聞いていたんではないか。でもその後どうですか。イエス様は3日目によみがえりました。イエス様が最後の叫びとして完了したと叫んだように、十字架のあがらいが完了した、完成した、成就したということの比類ない証拠ですよね。だから3日目に復活したんです。イエス様の祈りと叫びが神に届き、神様はそれを沈黙をもって答えた。イエス様はあがらいの御業をその身に担ったんです。復活の比類なき証明はそのことを示していると思うんですね。私たちが鹿児島を出発するときに祈ったのはですね、神様、荷物を送ることができるように住所を教えてくださいと祈ったんです。でこれに対しては沈黙でした。住所を教えてもらえなかったんです。だから与えられたのは、私の指し示す地に行けというあの許し書き冒頭の言葉と、それから家と仕事は準備してやるというそういう思いだけだった。でその結果仙台に来て、その通り家と仕事が与えられたということをもう何度も明かししましたけども、実はですね、仕事に関してはこういうことがあったんです。九州の鹿児島にいた時に、近くの串木野というところがあるんですが、そこに私が以前会社で仕事をした時にアルバイトに入ってきた学生がですね、お坊さんになって赴任してきてたんですよ。彼はあの薬科大の学生だったんですけども、その後高野山に行って真言宗のお坊さんになって、そして鹿児島に赴任してたんです。でその方がですね、私たち1年間だけ末吉に鹿児島にいる時に来てですね、礼拝に行きたいですとかって言って来たことがあるんですね。でいや、これから私たちどこに行ったらいいか分かんないけど、とりあえず仙台に行こうと思うんだって言ったらですね、千田さん大丈夫です、仙台には街角のあちこちに英会話教室があるから、もうすぐに仕事見つかりますよ。で私はあのその時に都の城で英会話の教師をやってましたから、だからもうすぐ見つかりますよって彼はね、時々仙台に帰ってたようです。それで言われたんですね。あ、そうかと思ってですね、それでやがて仙台に戻ってきて、まあ、家が与えられましたからね、今度は仕事だということで町に出かけていきました。ところがね、確かに街角のあちこちに英会話教室あるんです。でも尋ね堂を探せ堂見つからないんですよ、仕事が。というのは、行ったらすいません、ネイティブでないと採用できませんとかですね、それから今は募集しておりませんとか、担当者が今日休みですとか、日曜日に仕事できますか、全然が条件が合わないんですよ。いや見つからないなと思ってですね、でちょうど広瀬通りのところに来た時に壁があったので、神様、自分の力で探せません、助けてくださいというふうにお祈りしたんです。で帰ってきたらですね、電話があったんです。で私の妹も昔ガソリンスタンドに勤めていましたので、その妹から聞いて部長さんが電話かけて来てくれたんですね。君の妹を通して知ったよ、戻ってきたんだってな、君のために仕事準備して待ってて。え、準備、これは会わなくちゃいけないなということで会って、それで条件を全部飲むから戻ってきてくれと、資格証持ってるな、それが欲しいんだったかというようなことでですね、本当にいい条件で再就職できたわけなんですけれども、入社してみたらですね、学生アルバイトがどんどんどんどん辞めていくんですよ。で社員がいないので私が入ったのに、 アルバイトもどんどん辞めていくということでですね、神様助けてと叫びました。一人じゃ絶対できる仕事じゃないですから、何百台も来るタクシーを一人じゃ絶対できません。神様助けてですよ。そしたらですね、この近くにゴスペルハウスというところがあって、その超党会に参加したんですけども、そこでアメリカ人の宣教師がですね、千田さんのところでアルバイト募集してませんかって言ったら、欲しいですって言ったんですね。そしたら一人のクリスチャン青年を紹介してくださったんです。で、彼が友達とかですね、知り合いをどんどん紹介してくれたんです。で、本当に心強い味方を得て、事業所をもう一度立て直ししてですね、彼はやがて 所長さんになるわけです。で、本当に私をもう助けてくれたんですけどもね、叫びに応えてくださる神様がおられるということを、もうまざまざと体験した出来事だったんですね。私たちの祈りや叫びは必ず神様に届いています。でも叫べば必ず自分の願い通り、思い通りになるというものではありません。大切なのはイシマエルの祈りです。神に聞き従う人の叫びを神は聞かれる。まず私たちが聞くんです。そして御言葉から逃げてはいけないんです。その御言葉を大切に持って、その御言葉を信じて聞くときにですね、神様は必ず、神様の時にその叫びを聞いてください。私たちも神様の御旨にかなうものであるように、祈り叫ぶものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、アブラハムへの祝福は他の人の不幸の上にあるのではなく、ハガルの不幸の上にあるのではなく、イシマエルにも豊かに及んでいることを今朝学びました。そして私たちの祈りのみならず、言葉にならない叫びさえも身元に聞き届けてくださっていますことを心から感謝いたします。人間の思いをはるかに超えて私たちを愛してくださる神様の御心にお委ねして、いつも御声に聞き従って歩むことができますよう助けてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
なしたまえ眺めつげづくに私よ、我が宝ながめの口にある土地区で、冬雪のごとくに我が家を白くし、長胸のまりまり Amen.